日本語を大切にしたい第289回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。また聞いてくれて本当にありがとうございます。私、風邪をひいてしまいました。コロナとかインフルエンザとか、もちろん風邪も用心はしていたんですが、いわゆる鼻風邪をひいてしまいましたね。鼻が少し出る、で咳が時々出ます。ね、最後までうまくいけるといいんですが、いつもと声が変わっていないぞ、同じだよ、そう聞こえるらしいんですよね。でも本人とすると、うわー鼻詰まってる、うわー咳も時々出るな、困ったな、失敗したなと思っています。よろしくお願いします。年が変わりました。2024年辰年が始まりました。私はこの放送ではあまり時事ネタというか、その時に起こっていること、出来事についてはあまり触れてこない方なんですが、この2つについてはやはり、お話をしようかなと思います。元日に起きました能登半島のあの地震、びっくりしました。1月1日元日の午後4時過ぎ、前の晩には紅白歌合戦を聞いた、あるいはレコード大賞の結果を聞いた、あるいはもう初詣を終えていたかもしれない、元日の夕方大きな地震が起きました。能登半島周辺では時折地震があるところですが、今回の地震は本当に大きかったですね。びっくりしました。大きな被害が出て、まだまだ亡くなった方の数が増えています。ちょうど今年の、いや去年ですね、去年の3月に能登半島に旅行に行きました。その時に輪島の朝市にも行ったし、珠洲市も通過して先端の灯台まで行きました。でとても綺麗な風景が広がっていて、美味しいものも食べて、能登半島いいねと思って帰ってきました。そしたらその能登半島がもう部分的には壊滅的な状況になりましたね。あの去年の3月に行ったあの輪島の朝市、あそこの通りももう焼け野原のようになっています。何も残っていない。もともと大きな建物がないところなんですが、もうね焼け焦げていて、もう本当にすごいことになっちゃってますよね。あのお店のあの人はどうしているんだろうか、もうあのお店は焼けているだろうな。でつい最近行ったところなので、いろんなことをこちらも考えます。結構お店の人とは交流をして喋る方なので、あのおばさんは元気なのかな、あの海産物を売っていたあの女性は明るくまだいられるのかな、明るいはずないですよね、元気でいるのかなというふうに考えたりします。でまだまだ復旧には年単位で時間がかかりますね、大変だなというふうに思います。そして正月2日には今度は羽田で事故がありました。着陸直後の日航機に滑走路にいた海上保安庁の輸送機がぶつかった。そしてその後、その直後に日航機は炎上した事故がありました。結果日航機の乗客乗員合わせて379人は命は助かりました。亡くなった方は一人もいなかった。すごいことだなと思います。本当に良かったなと思います。ただ海上保安庁の輸送機に乗っていた6人のうち5人がもう亡くなっています。1人が命をとどめたというふうなニュースを聞いています。で5人の方が亡くなっている、 これもね、本当に大変に気の毒で、悲しいことだなと思います。ただ旅客機の379人がね、多少の怪我をした人はいたそうですが、ね、全員が生存したというのはこれはすごいな。全員が避難した後に旅客機が滑走路上で炎上していました。もう爆発炎上ですよね。あの直前に全員が避難することができた、これはものすごいことだなというふうに思いました。日頃の訓練、いろんなものがこういう結果に結びついたんですね。私はこの能登半島の地震の時にも、それから日航機の事故の時にも暖かい自宅にいてテレビを見ていました。だから安全な場所にいて偉そうなことは言えないんですが、今回この2つの出来事に出会ってみて改めて感じたことがあります。やっぱり声の力、喋る力っていうのは大切だし重要だし必要なんだな、強いんだなというふうに感じました。生意気に聞こえたらごめんなさい。あの能登地震、能登半島地震の時に各局のテレビを見ました。特に NHK を見ていました。 NHK の女性アナウンサーが、私最初はねアナウンサーだとは思わなかったんですね。もしかしたら記者かもしれない。 NHK の女性の声で画面から緊急速報の画面、固定された画面からいろんなところの状況を映しながら、カメラを切り替えながら女性が喋っていました。最初は結構落ち着いた感じだったんですが、かなり被害が大きい、これはさらに心配なことが起きるぞということも、ものが情報としていろいろ伝わってくる。それを聞いて、その喋っている女性の声もね、どんどんどんどんトーンが変わってきました。だんだんだんだん絶叫に近いような、叫ぶような感じのアナウンスになりました。これはね、私は聞いていました。被害の状況はまだそこでは分かっていなかったんですが、だんだんだんだんとトーンが高まってくる、緊迫度が高まってくる、それは喋っている女性も分かっている。本来はああいう叫ぶような声で喋りたかったわけではないんだと思います。後で聞いたら、彼女は今東京の NHK の東京でバリバリ活躍しているアナウンサーでした。でもあんだけ叫んでしまった、コメントの内容はかなりきついなというものもありました。東日本大震災を思い出してください、こういうコメントもありました。ねえ、そういうことを NHK 言うんだ、すごいなと思いました。これを聞いて東日本大震災 で被害に遭った人はどう思うのかな、これは私は視聴者として思いました。でもそれは NHK の中で本当に緊迫した場面ではこれくらいのことを言わなければ伝わらないであろう、いろんな影響あるかもしれないけども、この言葉をあえて使おうということで、もう用意されていたものなんだそうです。十分に検討されていた。同じようにテレビを見ないでください、テレビを見ていないで避難してください、これもね、テレビで呼びかけているのにテレビを見ないで逃げろ、思ったことを言えるんだな、でもそうだなと思いました。避難している人、途中で戻ったりしないでください、まっすぐに避難してください、高いところに避難してください、強い口調で言っていました。普段は落ち着いた声で喋っている女性アナウンサーがああいう声になってしまう、であえてそういう声にした、いろんなものが重なり合って絡み合って、あの絶叫に近いアナウンスになったんだと思います。喋るということを仕事にしてきた私としては、ね、彼女の声をいろんな気持ちで聞いたんですが、立派な仕事をしたなと思いました。冷静な声でもうちょっと喋りたかったなと本人は後で思ったかもしれない。もしかしたら男性アナウンサーであればもうちょっと違うトーンで伝えたかもしれない。でも、ね、個人によっていろんな差はあったかもしれない。でもあの場面のあの女性アナウンサーは立派な仕事をしたと思います。あの喋りがあったから避難したという人がかなりいると思います。すごかったなと思います。そしてあの日航機の機内ですね、あそこで CA さんがいろいろ指示を与えている 乗客に声をかけているっていう場面が、映像が流れました。この映像を撮っていたということはね、いろんな意味を持っていることを言われそうですけれども、そのシーンが流れました。 CA がやはり叫んでいましたね。機内での機長との、そして CA 同士のやり取りの声、それから乗客に指示を与えている声、もう緊迫した声がね、あの映像で捉えられていました。彼女も叫んでいました。叫ばざるを得ない、そうなりますよね。あの場面ですぐそこに炎が見えている、300何十人が乗っている、命を守らなければいけない、その時にはやっぱり人間は叫ぶんだな、そして叫ぶっていうことが必要なんだなっていうことがね、あの映像を見てよくわかりました。結果379名乗客乗員は命が無事でした。本当に良かったなと思います。たまたま見た映像では一人の CA さんの声しか伝わってきませんでしたけれども、他の確か6人か8人 CA さんが乗っていたはずですが、他の場所ではそれぞれ CA がスタッフが乗客に的確な声を、的確な指示を出していたんだと思います。で、日頃の訓練大事ですよね。あの CA さんの訓練の映像として、その緊急避難の時の緊急時の避難の様子を訓練として練習している映像を見たことがありましたけれども、そんな大げさな声で言っていいのかな、ちょっとああ怒鳴っているなと思って見ていましたが、やっぱり必要なんですね。そういう場面ではそういうことが必要だし、それだけの声になってしまうという状況があるんですね。ね、あの時の CA さんの頑張り、そして慌てなかった乗客の皆さん、すごかったなと思います。声の力、声で伝えるという力、すごいなというふうに思いました。生意気だなということを言ってるかもしれないんですけれども、地震の時、そしてあの日航機の炎上直前のあの声、やっぱり声、喋り、伝える、届ける、ああ強いな、必要なんだなというふうに思いました。はい、いろいろと喋りました。能登地震については、ね、ほんの少しだけ寄付をいたしました。これくらいしかできませんからね。はい。あれも、ごめん、付け加えるでごめんなさいね。NHK でしか見なかった気がするんですが、緊急地震速報のあの画面の時に、英語の表記が出ました。Evacuate。避難してください。Evacuate。確かその前の何かの速報の時には、外国人はあの映像を見てもわからない、日本語しか載っていない、英語の表記も必要だっていう声が起こりました。 NHK はもうちゃんとエバキュエイト、くっきりとしたあの横文字の避難してくださいという文字を入れたんですね。それもね、あすごいなとも思いました。はい、話を変えようと思います。はい、初詣もう行きましたか。今日は1月6日ですよね。まだまだ行ってないよという人もいますよね。あるいは、いや行ってきたよ、人が多かったよ、大変だった、どこ行ったんですか。川崎大師、そりゃそうでしょうね。成田山新勝寺、ああこれもすごかったでしょうね。鶴岡八幡宮、ああそこですか、すごいですよね。寒川神社、ここもすごい、そりゃもう人がねごった返していたと思います。はい、もう終わったんですね、初詣。はい、我が家はもう初詣に行きました。これは1日か2日だったかな。ついあのすぐそばにあるお寺に行きました。これ神社ではなくお寺に行きました。でお寺でも初詣は大丈夫ですからね。はい、早速行ってきました。大船観音に行ってきました。正式には大船観音寺というそうですけれども、大船観音という名前で昔から親しまれています。歩いてすぐのところにあります。普段はね横を通るだけなんですが、あの入り口の横を通るだけなんですが、改めて行ってみました。久しぶりでしたね。数年ぶりに、その大船観音に行ってきました。かなりの急坂です。長い距離ではないんですが、急な坂を登っていくと山門があります。山門はその下の門のことを言うのかな。はい、お寺にたどり着くことができます。ね、 昔から慣れ親しんでいる観音様ですね、行きました。そしたらごった返すほどの人はいなかったんですが、入場券、拝観券をもらうところには列がありました。で、少し待って300円を払って私と妻2人で行きました。行ってみたらね、想像はしていましたが、人がやたら多くて困ったっていうことではありませんでした。ただ外国人がね、非常に多かったですね。特にアジアからの観光客が目立っていました。正確な数字は分かりませんが、半数近くはこれは外国から来ている観光客だなと思いました。で、皆さんがでお賽銭をあげて、仮にお線香を買って、お線香を観音様にこう備えるという作業をしていました。で、スマホで写真を撮ったり動画を回したり。不思議なんですよね。これ大船観音というのは地元では有名だし、全国的にもかなり名前が知られているかもしれない。でも海外の人にとって大船観音にわざわざ来るっていうのは、すごいな、なんでなのかなというふうに不思議に思います。あの界隈には観光バスがドーンと乗り付けて止められるような広い駐車場があるわけでもありません。レンタカーとか自家用車で来ても乗用車で来ても止めるところって本当にないんですね。なのにこれだけ外国の人が来る、これ観光客ですよね。電車に乗ってくるんだと思うんですが、鎌倉でもなく寒川神社でもなく川崎大師でもなく大船観音に来るっていうのかね、不思議なんですよね。もっと他に大きなところがあるのに、そこを回ってきた後に来たのかもしれないんですが、不思議だなあ。これがネットの世界なのかなとも思いました。なんでここの観音様を知ったんですかというふうに聞いても見たかったんですが、そうですね、私の語学の力もないし、どう考えてもこれ英語で聞いても、私の拙い英語で聞いても伝わらないかなと思って遠慮はしたんですが、なんで大船観音を知ってわざわざ来たんですかとね、聞いてみたいなと思いました。最近は、あ、こんなところに、こういうところに外国人の観光客っていうところが増えてきました。なぜ大船観音を知ったんですか、聞いてみたいなと思いました。ネットの世界、いろんなものが変わってきてますよね。はい。お寺関連で言うと、これは何年か前にもお話をしたことがあります。また新聞の記事に載っていました。除夜の鐘をつけないお寺が増えてきた。年末のあの大晦日の夜、お寺で除夜の鐘がつかれます。108回、人間の煩悩の数、悩みの数が108ある。その悩みをなくすように、それが消えるように108回鐘をつくと言われています。その除夜の鐘、ゴーンゴーンゴーン、あれを聞くと何とも言えず、あ、今年も終わったんだな、あ、新年が来るというふうに思うものですよね。その除夜の鐘をつけなくなっているお寺がどんどん増えているんだそうです。なぜ除夜の鐘を取りやめたのか。お寺の近所から苦情が出ている、除夜の鐘がうるさい、だからやめろという意見が、クレームが来るんだそうですね。除夜の鐘がうるさいと思う人間の心、そういう心を持っている人がいるんだなと思うとがっかりします。確実にお寺よりも後にそこに移り住んだ人がクレームを言ってるわけですよね。お寺より前にそこに住んでいたって人はあまり考えられないですからね。分かっているのに除夜の鐘がうるさい、こういうふうにクレームを言ってくる人がいる。直接お寺にクレームを言うって人は少ないんだそうです。警察に電話をする、110番でどこどこ寺の除夜の鐘がうるさい、なんとかしろっていう意見を警察に伝えるんだそうです。直接お寺には言わない。 警察の方はこういうクレームが来ました、意見が来ましたということでお寺に連絡せざるを得ない。そういうことでお寺の方はどんどんプレッシャーを感じて、もうこれは金をつくのはやめようということになるんだそうですね。直接お寺にも言わないで警察に言って、バンバンバンバンクレームを言う、なんとかしろっていう、そして警察は仕事上お寺に伝えざるを得ない。で結果的に除夜の鐘がつけなくなってしまうところが増えてくる。嫌な世の中だなと思います。それと同じように関連の記事が載っていました。最近はあの夏の日本の文化ともいえる盆踊りもクレームが出るのでできなくなっている、そういうところが多いんだそうです。盆踊りのあのテープで流れる、あるいは太鼓の音がうるさい、実際生で太鼓を叩いたりしますからね、あの音がうるさい、ね、盆踊りの音、踊り踊るなら東京を、これもきっと流れるでしょう。ああいう盆踊りの音がうるさい、だからやめろというクレームがやっぱり同じように警察に行ったりする。でその声を受けて警察からの連絡なども受けて、盆踊りを主催する側が音を小さくしよう、あるいは場所を変えよう、規模を小さくしよう、いろんな工夫をしていても、もうそれが間に合わなくて盆踊り自体を取りやめるっていうところが増えているんだそうです。除夜の鐘、日本の昔からの文化です。盆踊り、これも文化です。楽しい文化です。ずっと引き継がれてきた、残ってきた、そういったものが消えていってしまうっていうのはこれでいいのかなと思います。そういうクレームに対しては、そんなこと関係ない、これは文化だからって開き直れない世の中になるかもしれないんですが、除夜の鐘にしろ盆踊りにしろ、寂しいなと思います。これももしかしたらね、私の家のすぐそばにお寺があって、その音はねガンガンガンガンうるさいなってもしかしたら感じるのかもしれない、絶対そうは感じないと思うんですが、実際の音はねどれくらいなのか実感としてわかるわけではない。遠くに聞こえる除夜の鐘で、そこに行ったら見られる楽しめる盆踊りぐらいの距離感が私にあるので、身近ではね感じていないんですけれども、それにしても除夜の鐘、盆踊り、ね、残念ですね。頑張ってほしいな、ね、盆踊り、除夜の鐘、残ってほしい文化だなというふうに思います。はい、いろいろと喋ってきました。今年も本当にどうぞよろしくお願いします。本当にね、年が変わっても早口になってしまうっていうのは、これ癖と言ってはいけないんですが、治らないですね。でも頑張っていこうと思います。はい、コメントメールをご紹介しようと思います。まず一つコメントをいただいています。これは少し前だったんですが、アンティダ8238さんかな、ちゃんと読めなくてごめんなさい。前回ご紹介した時にもちゃんと読めなかったんですが、コメント紹介してくれてありがとうということなんだと思います。コメント打ってもらいました。1行あります。先生ありがとうございます。これはコメントを読んでくれてありがとうということなんだと思います、ね、こちらこそありがとうございます。わざわざ恐縮です。でね、8238さん、こういう呼び方でごめんなさい。先生っていうのはやめてくださいね。はい、先生ありがとうございますって言われるとちょっとね、お尻が痒くなるというか、それも困ったもんだな、やめてくださいというふうにちょっと照れて思います。でもありがとうございます。またコメント打ち込んでくださいね。はい、ありがとうございました。そしてもう一方、はい、お待ちしていました。まもなくメールを送るよというふうに言っていた、アジア出身でオーストラリアで働いているヨジさんですね。日本語は堪能です。相当日本語を勉強したんだと思います。12月31日にメールが届きました。はい、本当はもうちょっと早くメールを打ちたかったそうですが、金曜日までに送ろうと思ったら仕事のせいで遅れました。4時ですというふうに書いてあります。はい、忙しかったんですね。年末は年越しそばもなかったし外出もしない。ただ普通の大晦日を過ごしたいです。ああ、それでいいんだということなんでしょうね。特に いつもとは違った忙しい大晦日にはしたくなかったということなんだと思います。仕事も忙しかったと思います。私は忙しいのはちょっと苦手なんですというよじさんなんですね。はい。でね、この1年間、去年1年間を振り返ってみると、いろんなことがあった。で、悲しいこともあった、でちょっと気持ちの面で辛い時期もあったようですね。で、今年は気持ちのバランスを取る、これを一つの目標にしたいなとも書いてあります。いいことですね。で、気持ちのバランス難しいですけれども大事だなと思います。仕事をしていると、多分ね、ヨジさんはおとなしい方なんだと思いますね。で、周りからすると元気がないように見えることがある。で、大丈夫？元気ないんじゃない？っていうふうに心配されて声をかけてくれる人がいる。でも、ヨジさんにとってはそれが普通なんだそうですね。だから周りに気にかけてもらうっていうのは逆に困ることもあるようなんですが、これはね、周りの人が、ヨジさんはこういうのがいつものノーマルなスタイルなんだってもっと分かってくれると、ね、いろいろ気遣いを逆にね、してくれなくて楽になるんじゃないかなというふうに思います。自分のこと言ってもいけないかもしれないんですが、私どちらかというと物静かな方です。こうやって喋っていますけれども、普段はとっても寡黙、どちらかというと無口な方が多い、そういう時間の方が多い方ですね。だからおとなしいな、元気ないなと思われることが結構あるみたいですね。もしかしたら同じようなキャラクターがあるのかもしれないですね。周りが慣れてくれればね、また変わってくると思います。でも、こうやってコメントをね、メールを送ってくれる、嬉しいですね。はい。だから、カメラが最近手元に届いて、これ申し込んであったんですね。インスタントカメラ、これをちょっと楽しみにしたいなというふうに書いてあります。いいじゃないですか、カメラ。いろんな映像を撮って、外に出て、ね、気晴らしをしながらいい写真を撮ってください。できれば送ってみてください。こんちさんは、なんか来年やりたいこととか、うまくなれたいことがあるかなと質問が書いてあります。はい。私が今年、もう今年になってますね、やりたいこと、何かで大きな一発を当てたい。はい。10億円の宝くじは外しましたけれども、また一発を何かで当てたい。具体的に言うと、私がやっている YouTube 一つのチャンネルに日本語を話そうっていうのがあるんですが、ね、そういうチャンネルがあるんですが、そこの中で日本語を勉強している外国人の方がこう気楽に聞いて、なんとなく覚えやすいかなというような、ちょっとね、放送の素材を作っています。まず動詞ね、日本語の動詞について、こういうのはどうかなっていうのを作ったのが、まもなく配信されると思うので、日本語を話そう、日本語100っていうところでね、検索してみてください。もうすぐ配信になると思います。そういったことで、なんかね、役に立って、もしかしたらドーンと再生数も増えるなんてことができたらいいなと思ってます。また早口になってますね。はい。ヨジさんは、数年前は日本の街を歩きながら年を明けたということがあったそうですね。何かを食べながら、いろいろ見物をしながらという年明けを日本で迎えたこともあったそうなんですね。はい。また日本に来ることができたら、ね、日本を楽しんでください。そして連絡もください。いつもどうでもいい話聞いてくれてありがとうございます。そんなことないですよ。とっても嬉しいです。で、いろんなことをね、いろいろこちらに届けてくれるっていうのはありがたいな、そして勇気があることだなというふうに思います。はい。では今回はここまでにします。粋な終わり方ですね、ヨジさん、ね、日本語の力すごいと思います。またメール送ってください。ありがとうございました。はい。また長くなりました。皆さんからのコメント、メールをお待ちしています。大切 .japanese@gmail.com、 こちらまでメール送ってください。何気ない一言一行、とっても嬉しいです。お待ちしています。YouTube の方は、先ほどもお話をしましたが、日本語が好きチャンネル、それから日本語を話そう、日本語100というチャンネル、何気ないチャンネル、欲張りでいろいろやっています。もちろんポッドキャスト、日本語を大切にしたい、こちらの方も聞いてください。 YouTube の方は ご覧になったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、最後は早口だなと思いながら終えようと思います。はい、次からはゆったりと日本語を大切にしながら喋っていければなと思っています。はい、今はどんな時間帯ですか？新年のこの時間はどんな時間帯ですか？おはようございます。明けましておめでとうございます。でしょうか？こんにちは。あったかい正月ですね。はい、そうですね。いってらっしゃい。こんばんは。お出かけだったんですね。どこに行ってきたんですか？言えない？怪しいですね。はい。はい。いい年にしてください。はい、お互いにそうですね。はい。もしかしたら、こういう時間帯でしょうか？いろんなことありますけれども、できるだけいい年になればいいなと思います。はい。それでは、今年もどうぞよろしくお願いします。おやすみなさい。 To be continued.